新教約聖書ではなくて、口語訳聖書をお読みになっていらした方は、あれとお気づきになったことがあったのではないかと思います。28節のところで、あなたたちはどう思うか。ある人に息子が二人いたが、彼は兄のところへ行き、来よ、今日ブドウ園へ行って働きなさいと言った。ここまでは同じなんですけども、その後、兄は嫌ですと答えたが、後で考え直して出かけた。というふうになっていますが、口語訳ではですね、すると彼は、お父さん参りますと答えたが、行かなかった。ちょうど入れ替わっているというふうに思いませんか？30節の新教訳では弟のところへも行って同じことを言うと、弟はお父さん承知しましたと答えたが出かけなかった。ですね。そして、口語訳の方では30節はまた弟のところに来て同じように言った。彼は嫌ですと答えたが、後から心を変えて出かけたっていうふうになっています。順序が入れ替わっております。ところどころこういう箇所が出てくるわけですが、これはどうしてそういうふうになったのかと言いますと、それぞれに、口語訳聖書はもう今から40年ぐらい前に翻訳されて出版されたんですが、その翻訳の時の定本って言います。定める本。この基準になるギリシャ語の新約聖書ですね。それが、まあ、専門家に言わせると、第25版というんだそうです。聖書研究、世界中の学者たちが、これを元にしましょうというふうに決めたものですね。それが第25版なんだそうですが、新教土訳聖書は、第27版というのを元にしているんですね。そうすると、その第27版は、新教土訳聖書に書かれているような順序です。で、元の25版は、口語訳聖書の順序。で、昔からですね、ここのところは、順序がややこしかったようです。しょっちゅう、前と後が入れ替わるんですね。ですから、学者たち泣かせって言いますか、どっちなんだっていう感じの箇所だったようですが、まあ一番最近の学者たちの結論は、今の27版、つまり、新教約聖書の順序がいいのではないかという結論なんですね。だけどこれまた50年ほど経っていろんなことが、考古学とかいろんなことで分かってきたらですね、また変わるかもしれません。まあそういうものです、聖書というのはですね。原本がないわけですから、その、原本を写し取ったもの、それをまた写し取ったものっていうのはこう代々伝えられてきて。しかも、これを書いた人のものが直接残っていればもう誰も言うことないんですけれども、そうじゃありませんので、類推を重ねるしかないんですね。ですから、こういうことになるわけですが、その解釈がこうくるくる回るというところの問題は、この二人の息子の例えの中身に関係するんです。で、新教約聖書は大変便利にできていまして、中身だし、これが時々、邪魔だという方もいるんですけれども、その中身だしの下に括弧して、他の箇所が書かれているところがありますけれども、今日の箇所はないんですね。何にもない。ということは、今日の箇所は、マタイによる福音書にだけある物語なんだと。他の福音書にはない。ということを意味していますね。ですから、マタイ独自の、これは、何か資料を用いて、ここに引用したんじゃないか。で、特に、この21章は、一節のところをご覧になると、 イエスがロバの子に乗ってですね、エルサレムに入城されるという、受難週、シュロの手術テキストになります。このエルサレム入城ですね。ですからエルサレムに入られた後に、イエスが神殿で議論をなさったという、そういうスタイルになっているんですね。その中です、特にですね、23節から権威についての問答というふうになっています。この問答の続きなんですが、ここの中身出しの下にはちゃんとマコ、ルカっていうのが書いてあります。それから今日のテキストの次のところを見てみると、ブドウ園のと農夫の例え、これもマコ、ルカって両方が出ています。ですから、マタイはこの二つの問答の間に今日のテキストの物語を自分で入れたと。話のつなぎの上でですね。ということが想像できるわけですね。この例えの言わんとしてるところっていうのは、二人の息子の一人、まあ、今回の新教大学で言いますと、兄の方は、父の命令に、はじめは嫌ですと答えたけれども、後で考え直して出かけたと。から、後ろの弟の方は、承知しましたと言いながら、出かけなかったっていうね、その、明らかにわかる対比の中で、兄の方は、ここの続きで言えば、徴税人や娼婦たち、31節ですね、を指している。そして、弟の方は、この今、議論をしている相手である、23節を見ると、祭司長や民の長老たち。ですから、当時の上流階級の人々です。自分たちは、信仰の上でも正しいことをしているというふうに確信を持っている人たち。だから間違ったものを正して、あるいはどうしてもいけないものは排除しなきゃいけないっていう、そういう使命感に満ちている人たちですね。その人たちは神様の命令に従ってない。で、逆にですね、この人たち、祭司長や民の長老たちが、これはアムハーレツと言います。地の民と訳されるんですが、私たちの普通の言葉で言えば、どうしようもない地獄行きというね、差別用語なんですが、もうあの連中は人間ではない。もう人間として生きてるとは言えない悪い奴っていう、そういう中に入れられた人たちが、徴税人や娼婦たちだったわけです。だから、ここでイエスは、時の宗教的な権威に対して大変な挑戦をしている。ね。彼らに、が腹を立て、で、驚くようなことを言ってるんです。しかも、ここのところ、31節を見ますと、徴税人や娼婦たちの方が、あなたたちより先に神の国に入るだろうと書いてますが、ここは、入るだろうみたいな未来形の形なんですが、元々の言葉は現在形です。ですから、岩波で出している新約聖書一番新しい翻訳は、はっきり入るっていう。ですから断定です。現在形。今この人たちは神の国に入るよと。あなたたちは違うよっていう言い方ですから、これは時の信仰に対する大変な挑戦、あるいは挑発になるわけです。これがイエスが十字架につけられる原因になるわけですね。自分たちが命がけで守ってきた宗教的な秩序をあのイエスという男がむちゃくちゃにしようとしている。あれが広がると大変だからっていうのがイエスを十字架につける一番の根拠になるわけですね。 ですから、ここでですね、私たちは、そっか、だからイエスはすごいな、と。最初や長老たちに対しても恐れずに、ズバッとこう、言えるっていうことはすごいんだっていうね。そういう部分で確かに感心をするわけですが、この箇所を読むときに、そこで留まっていてはいけないんじゃないかなというふうに思うんです。前にも申し上げました。この福音書を読むときに、私たちはついイエス様の味方、あるいは弟子たちの側に身を置いて読みがちなんですが、もう特に信仰を持って少し年数の経った者たち、私なんかももう随分経ちます。にとってですね、イエスが攻撃された方の側に自分がいるんじゃないかということを振り返らなきゃいけない。ね。あ、大丈夫大丈夫。私たちはそういうああいう連中とは違うんだというふうに思うんではなくて、イエスがお前たち困ったものだなというふうに言われている側の歩みをしていないかという、そういう振り返りをするべきじゃないかなというふうに思うのですね。これは、そこで今日のこの聖書のキーワードは、説教の題につけましたが、後で考え直してというところにあるような気がします。つまり、29節に兄は嫌ですと答えたが、後で考え直して出かけたと。それから32節。あなたたちはそれを見ても、後で考え直して彼を信じようとしなかったと。ここにも出てきます。だから、この後で考え直してというね、これも私たちは、うん、普段にこれやってますよ、と。ね。ただ、なんか人となんかしてあげた時でも後で考え直してですね、うん、いいことしてあげたなって最初は思ったけども、もうちょっとよく考えたら、あれ、親切の押し売りしたのかなっていうふうに思うことだってあるし、後で考え直すっていう、言葉がここにキーワードになってるんですが、私たちが普通に考える後で考え直してっていうのとちょっとニュアンスが違うような気がいたします。つまり、その基準が違うと申し上げましたの、私たちの普段の生活の中での後で考え直しっていうのは、自分が中心です。あれって思いながら、良かったのかなどうかなっていうね。そういうふうに考える。ひょっとしたら違うかなっていう。それで、今度、そこで迷ってしまうと、そのことにずっとこだわると、だんだん勇気がなくなってくるわけですね。あるいは自分に自信がなくなってきます。だから、ここで言う、後で考え直してっていうのは、自分中心に良かったのか悪かったのかっていうふうに考え直すことではなくて、ね。ここで言うのは父との関係です。ある人に二人の息子。つまり、私たちは神との関係において、どうだったのかっていうことを考え直す。神が何を望んでおられて、私を通して何をしようとしておられるんだろうかっていうことを考え直す。っていう神中心の、あるいは神との関係において、あの場合に私は神様のお考えになっているようにできたのかなっていうところ、つまり神様まで戻らなきゃいけない。というふうに思うのですね。ところが、この祭司長や民の長老たちというのは、 自分たちが正当の正当的な信仰を保持してる。で、そのことで一生懸命なんだっていう自覚と自信に満ちています。から、それは自然に守りの姿勢になるんです。だから、この自分は神様のために正しいことをしていると言いながら、実際に接する人々に対しての態度は、自分中心、あるいは傲慢、あるいは無関心、あるいは切り捨て、ああいう人はダメなんだとかね、あ、まだまだ遠いなとか、無意識に切り捨ててしまって、自分のしようと思うことを機械的に繰り返す。そういう生き方になるんじゃないか。これは、ある意味では現代の教会への批判をも含んでると考えていいと思うんです。つまり、教会が自分のあり方を、自分の生存と言いますか、それを維持するために、救急となっているときには、もっと別の言い方をすると、どうやって勢力拡大するかとか、なんかそういう自分たちを維持するっていうことに救急となっていると、これは祭司長や民の長老たちと同じことをやっていると言えるんじゃないでしょうか。ですから、今の教会がですね、まあ日本キリスト教団の中でも何が、どっちが正しいかっていう、そうね、争い、対立があるわけですけれども、私はそれを単なる対立とするんじゃなくて、本当に神が今この日本において望んでおられること、期待しておられることにいかに真剣になるかっていう姿勢を持てば、意識や考え方の違いは乗り越えられるはずなんですね。しようとしている部分が共通していれば。だけど、やっぱりどこかにですね、正しさを追求するっていう姿勢が見えるから、それは自然に排除する。ああいう人たちとは、ああいう立場の人とは一緒にできない。というふうになってしまう。これは、教会としての命を失いかけてる時じゃないだろうか、っていうふうに思うんですね。ですから、やっぱり私たちも今年は街道建築が具体化していく年になって、5人の設計者から案が来ることになっています。私も大変楽しみにしています。どういうのが来るだろう。しかも3500万円の予算でですね、で言いたいことは注文はいっぱい出してありますから、もうそう、もう最初から無理と分かってるのを出してですね、で、専門家がどういうふうに、こう、絵にしてくれるかなっていうのを楽しみにして、ひょっとしたら、そんなんではできませんって言ってくるとこもあるかなとか、ちらっと思いながら、でも、どういうのが来るだろうっていうのを楽しみに待っています。だけど、ここでもですね、気をつけないといけません。私たちは、建てることが目的ではないのですね。建てることは手段なんです。ですから、もちろんその、どういうふうに建てるかっていうことには、最新の注意を払い、最大限の努力をしなければならないのは、言うまでもありませんが、その時にいつも忘れてはいけないのは、何のために建てるのかっていう、その方向をいつも確かめていなきゃならない。自分たちの礼拝が快適にできるため、っていうことで、とどまってはいけないんじゃないか。それは、祭司長、民の長老たちの姿勢と同じになります。だから、そうではなくて、この時代になくてならないものを、なんとかこの地域の人々と分かち合いたいっていう時にですね、この、共にまず連帯するっていう、その姿勢を持っていなきゃいけないだろうというふうに思うのですね。そして私は ここのテキストのところをずっと一生懸命考えて瞑想しているときに思ったんですけれども、教会がだから礼拝を大事にする、これは当然なんですけれども、もう一つのウィークで散らされた教会においての連帯っていうのがどういうふうに具体化できるんだろうっていうことをもっと真剣に考えなきゃいけないとすると、まず差し当たっては、私はちょうどこの教会の会員の方々にとってですね、この介護っていうのは大きな問題のようです。そしてそのために礼拝にもなかなかお出になれない方もいらっしゃる。そして心身ともに疲れ、ね、それから悩んでいらっしゃる方もおられる。そうすると、そういう部分においても、私たちは教会員相互での連帯っていうのをどのようにしたらいいんだろう。つまり、介護で疲れ果ててる人が孤立しないあり方っていうのをみんなでもっと真剣にこれから考えなきゃいかんのじゃないかなっていうふうに思うんです。そして、そういうことから始まって、一人一人の個々の教会員が、そういう、このキリストの枝として使わされている中で、なんとか父の御心に従って生きようとするときに、それが孤立してしまわないで支えられていくというあり方をどのように築き上げたらいいんだろうっていうのを、私はちょうど街道建築が始まるにあたってですね、そのいわゆるソフトの部分っていうのを真剣に受け止めて考えていかないと、街道ができたらやれやれできた、これで一安心でしぼんでしまうと思うのですね。街道ができるということはまさに出発点なんです。ですからよし、ますます今度は思いっきりこういうことができるぞっていう方向に向かっていきたいなというふうに思うのですね。ですからここでのもう一度テキストに戻りますけれども、後で考え直して彼を信じようとしなかったという言葉、これはあの祭司長、民の長老たちに対する言葉としてではなくて、私たち自身に向けられた言葉として聞かなきゃいけないんじゃないだろうかなというふうに思うのです。最近出た本で、2000年の2月25日です。川中郷義和先生の書きになった散策の小道っていうね、これは京泉でも礼拝の説教なさったりしている東京大学の教授の方ですけれども、この散策の小道っていう本の中でですね、両手で受けるっていう、これはエッセイ集なんですね。ドイツにおられるときにですね、バルトブルグの城、これは宗教改革者のマーチン・ルターがその城にこもって聖書の翻訳に励んだっていうね、そのテーブルとそういうものがちゃんと聖書が置いてあるんだそうです。で、そこへ行って非常に感を深くしたんですが、そのルターが人は行いによってではなく、ただ信仰によってのみ義とされるというね、これはルターの主張した大切な主張のポイントなんですが、これがずっと誤解され続けている。つまり行いはいらないんだと信じてさえいればいいんだというふうに誤解され続けているんだけれども、その誤解は今日にも及んでいるともすれば、我々は正しい信仰という器をせっせと磨き上げようとする。そのような信心こそが神の恵みを入れるのにふさわしいと。だが、本来ルターの再発見したことは、もう磨き上げる余地のない器、無信仰のない、無信のどん底に埋めく罪人に注がれる神の恵みの贈与ではなかったか。ある人は、今日のここのところ、後で考え直してっていうのは、どうしようもない自分が、神のその許しと受け入れる、眼差しを受け取っ った時に出てくることだっていうふうに言った人います。だから、こんな罪人はないな、嫌なやつなんだなっていうところから、もう一遍、おい、行けっておっしゃってくださる。いいよ、背負ってるんだから行けって言ってくださる。その愛に触発されて出発する。っていうものじゃな、なければいけないんじゃないでしょうか。そして、川中吾先生は、ルターの最後の真、末語の言葉を紹介してるんですが、ちょっとこれ差別用語なんですね、今で言うとね。我々は乞食だ。それは本当だ。このそれは本当だと訳してるのは、アーメン。だから、我々は乞食だ。アーメンっていう。この乞食っていうと、哀れでみすぼらしいっていうね、そういう人たちを見下げたことになるんですが、ここで言おうとするニュアンスは、どうしようもない罪人なんだな、それが本当なんだ。つまり、死の間際まで、ルターはその思いを持ち続けていた。それが告白できたということは、受け入れていただいているという恵みのもとにあるから、それが言えた。というふうに言えるんじゃないでしょうか。私はどうしようもない罪人だって、それがはっきり告白できるっていうのは、でも受け入れてるぞっていう、その御手を信じるときに大胆に言える。人が自由になるっていうときに、その人に対して、その人が自由であるかどうかっていうのは、その人に対して、言っちゃいけない言葉がない人、何を言っても大丈夫っていう人は自由。だけど気をつけてものを言わないと、あの人どこで破裂するかわかんないよとか、あるいはとんでもない誤解した取り方するよっていう場合には、それはこちらにも緊張を与える。ですからどうしてもね、人に気を使わせるあり方っていうのは、自分が自由になってない。だから、それは本当に神様の許しをいただいているときには、何を言われてもそれは全部本当だからです。自分では思ってもいないようなことを言われたら、そのことに自分が気づいてなかったというだけです。ですから、それを言われたら、本当にそうなったんだね、ってなること。だから、ルターの、まあ、我々は乞食だっていう言い方、これは差別用語なんですけれども、とことんどうしようもない罪人なんだっていう、その告白っていうのが、大丈夫だぞっていう神様の愛に裏打ちされてるときに言える。ですね。ですから、私たちも、それほど確かな神の恵みのうちにあるのだから、罪人で徹していていい。というふうに思うんですね。で、この川中吾先生はその後にもですね、一つの無頼の俳人、俳句の人ですね、尾崎豊斎っていう人の句が思い出されるっていうふうにして、入れ物がない両手で受ける。ちょっと、まあ、五七五になってない感じなんですが、入れ物がない両手で受ける。やっぱり、なんか、よく考えると意味が深いですね。私にはその入れ物ない。入れ物ないから、もう、両手でしかないから、両手で出す。それはこぼれるかもしれないけれども、ね、これあんまり説明するとニュアンスが消えるような気がするんですが、入れ物のない両手で受ける。私たちの信仰によって義とされるっていうのはそういうことなんじゃないか。私にはもう入れても入れてもザルみたいにみんな抜けてしまうんだけれども、でも受ける。両手で。入れ物のない両手で受ける。それが今日の後で考え直して。ということではないのかなというふうに思うのですね。お祈りしましょう。天の父様、今日もありがとうございました。あなたは私たちを徹底的に貧しいものとしての自覚を与えることによって て、あなたの愛がどんなに豊かであるかを知らしめてくださいます。イエス・キリストの逆説的な教えと生き方が、私たちに本当の自由をもたらしてくれるものだということを、今日も改めて味わうことができました。どうぞ、この週も、私たちがいつもあなたの御前にあって、考え直しながら、また、しかし、それだけ大きなあなたの愛にどんと乗っかって歩んでいくことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。